さまざまな問題を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを。楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。
ゆいです。
マリーです。
本日の出場はミップーでお送りいたします。はい、というわけで始まりましたファニーボイスルーム131回。
逆から読んでも
131回。
あ、すごい。
ですね、ちょっとオープニングも早々にここで、ファニーボイスルームからご視聴の皆様にご連絡がございます。
はい、
はい、
ポンポンポン。
ファニーボイスルームは月2回隔週放送となりました。ピンポンポンポン。
まあ、どういうことかというと、まあ、レギュラー放送からイレギュラー放送になるという、そういうことなんですね。
はい、そうですね。今まで毎週の更新だったんです
けどね。しかもさ、月って言ったじゃん、あれ月じゃない、うん、
月だよ。
月2回って、だからさ、月って言ったら多分あの
月の方だよね。うってやつだよね。
うってなる。何、どうした、
大丈夫、何が起こったの。
なんかあのちょっと今あのちょっとあの
出張が
不自由な子みたいになってる。
はい、月じゃ、今のミップはちょっとあの
あ
アルマジキアクセントをしていました。ご自覚ございますか。
ね、はい、はい、出張復活しました。大丈夫です。大丈夫です。
何が。
すいません、ご視聴の皆様ご不安にさせてすいません。個人的なことで今ちょっとバタバタしてました。そ
うそう、あのまあ簡単に言うと、あのこの子のストップウォッチを押し忘れたっていうだけですね。はい、あの、うん、まあ全然大丈夫です。あの、はい、終わってからお知らせ、はい、逆マイナス。
あの、待って待って、お知らせの最中、結構大事なお知らせしてた。今私たち戻って、
あ、じゃあお知らせ終わったよね。
終わったの、終わらせたの。ねえ、あなたのアクセントが間違ってる。
つまり毎週やってたやつが、はい、あの毎週じゃなくなるということです。
そうですね、
はい、月に4回やってた放送が2回になるので、
はい、
寂しくなるけど我慢してねっていうことですよね。
エンディングでもまた
その分だから1回濃い内容に、
濃い内容にね。
濃度高めでいきましょう。
はい、というわけで軌道修正いたしまして、はい、本日のご予約はミップーの子育てうんちく教室と、うん、ここがすごいよ県民自慢です。
うん、なるほどね。
はい、
ここがすごいよ県民自慢っていうのは、う
ん、初めて聞いてちょっと今おって思ってるよ。
てか
私
あれだよね、某局の、
あー、はいはいはいはいはい、はい、
番組をパクってますね。
こらこらこらこらこら
しーしー
こらこらこらこら、
うん、似とるよね。
似とるな、
うん、似とるな、
うん、似とるね、
似とるな、はい、びっくりだわ。っていうね、
はい、
コーナー
でも初めてだもんね、それね、うちではね。
まあ、
その時さ、あの2人が帰省した時にここの自慢ってやってくれてる。
言うてさ、言うてゆいだって東京でしょ。
東京とか、まあ、千葉だからね。東京寄りの千葉だからね。
千葉ってなんかあるの。
ないよ、
いや、もう終わったじゃん。
ディズニーランドあるじゃん。
もう夢の国しかないよ。千葉県にあるのに東京とか主張してるものしかないんだぜ千葉。
確かに確かに、最悪な。
もうドイツ村とかもね、千葉の奥地にあるくせに東京ドイツ村とか言ってるんだぜ。
はい、成田とかあるやん。はい、
はい、
というわけで、今回こんな感じで進めさせていただきたいと思います。
だいぶ動揺してんじゃねえか。頑張って。
はい、最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局フフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。子育てミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け。ミップーの子育てうんちく教室。
今日も来ました。
はい、来ました。来ました。このコーナーだけは、うん、第1回からずっと続いている。
いやいや、ゆいのも続いてる。
一応私も続いてる。
あ、しまった。ゆいさんのも続いてた。
時々休んでるけどね。
私も結構私がいないことが多い、
うん、だけど私は私がいるのにやらないことが多いけどね。
ゆいさんっていろんなトーク持ってきますよね。
うん、
コーナーの種類のホームっていうか、ね、
そうそうそう、得意技投げる。
得意技投げる。
持ってくるだけなら誰でもできるからね。で、自分で自分をちょっとディスってるな私今ね。はい、そういうわけで今日のテーマは何かな、みっぷー先生。
本 本日のトークテーマは、
はいはい、
誤飲です。
あー間違って飲む、
それそれやった、はい、今ね説明しようと思ってた、
はい、誤って飲む、
そう今説明しようと思ってた、
イエイ。
あーっとですね、
はい、
まあ、みんな分かってるかもしれないけど、
うん、
みっぷ
ん
の子育てうんちく教室、うん、そろそろ
ネタ切れネタ切れ、
いやーゆいさんのねそのねスパーッと言ってくれるとこね大好き大好き、いやでも、
はい、
みっぷんは、はい、なんて言ったって現役保育士なので、
うん、
まあ日頃あることからちょっとずつ小ネタをね、
そうだね、
にじり出して、
うんうん、
ナタネ油のごとく、
はいはい、
ひねり出して、
うん、頑張れ、
行こうかなと思って、
はい頑張ってください。
はい、というわけで誤飲です。
誤飲。
ですね、ちっちゃい赤ちゃん、
うん、
要は3歳児未満とか、うん、まあ、1歳児ぐらいが多いかな、
うんうん、
の事故で結構トップ3ぐらいに入る事故が誤飲なんですよ。
へー、あのさ、
はい。
何歳、最初の赤ちゃんの時ってそれこそさ、落ちてるボタンとかさ、そういうちっちゃくて口に入って飲み込んじゃうもの飲んじゃうじゃない？
はい。
いくつぐらいになったらこれは食べられないものってわかるのかな？
それは、子供の発育具合によるので、うん、かなり差が出るんですよ、うん。
見てさ、大人になったらさ、これ食べられないかなとかわかるしさ、食べられそうでもほら、なんだろう。お菓子に見えてもお菓子じゃなかったりすればさ、まあ、書いてあるのが読めるとかもあるけどさ、どこで判断するのかなと思って赤ちゃんとか子供って。ビー玉とかおはじきとかさ、美味しそうな飴、まあ、飴だなと思ったりとかなんかってさ。
確かに確かに。
ああいうものって。ね。
確かにそうだね。
大体、コミュニケーションが、きちんと言葉でできるようになると、判断がついてます。
それはやっぱりもう自然と分かってくるのかな。
いや、自然と分かってくるっていうより、こう、赤ちゃんっていうのは、
うん
うん、例えば生まれてすぐは目が見えてないんですよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、だんだん目が見、初めに五感の、うんうん、五感の中で触覚と聴覚ばっかりで、ほとんど
触覚？指触った感覚ね。触る感覚ね。
そうそうそう。
頭から生えてるあれじゃないよ。
虫じゃないわ。虫じゃないわ。
はいはいはい。
そこがやっぱ発達するんだ、最初に。
そうなんですよ。うん、一番最初にそこが発達してて、だからよく触ってあげることと声をかけてあげることが大切、
はいはい、
でも目は見えてないんですよ、
うんうん、
でそこからこう進行していって、目が見えるようになって、まず赤ちゃんは自分というものを認識します、
あ、僕赤ちゃんって
僕赤ちゃんっていうかなんか
僕人間って、
あ、これ俺の足だみたいな、
あ、
これ俺のほっぺだみたいな。
それは自分で自分を触ってってこと？
そうそうそうそうそう、とか見て
見て、
そうやっと目が見えるようになってきて、でその次に、一番近しい人、大体の方だとお母さんを認識するようになって、でそこから周りのものへの認識が広がっていくんですね。
なるほどね。
へ
え。赤ちゃんのお母さんのおっぱいを吸うのは、あれはもう反射で刷り込まれてます。
ああ、でもそれってやっぱ本能だよね。他の動物もそうだけど。
羊とかが生まれてすぐ立たなきゃいけない的なやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。
立たなきゃお前死ぬぜみたいな。
そうそうそうそうそう。
っ
ていう風にこう本能で
刷
り込まれてるので、
はいはい、
だから一番初めの食事って多分おっぱいなんですけど、それは本能でやってます。
なるほどね。
で、自ら食事を取れるようになるのは、結構、
後
っていうか、ビー玉を見て、これが食べ物か食べ物でないかっていうのの判断がつくのは、結構後。
後か。あれだよね、味覚も、大人よりも、発達してないから味のほとんどないようなものを食べていくわけだよね。だんだん離乳食になるっても。
そうですね。
やっぱ柔らかいものとか歯もないし。
あと、誤飲っていうのは、こう、食べ物じゃないって分かってても飲み込んじゃう子の方が多いかもしれない。
あー、
ね、あー、なるほどね。そうなんだ、もうつい口に入れちゃうってやつ。
そう、
舐めちゃったり。
2歳児ぐらいだと結構喋るんですよ、でご飯の好き嫌いも出てるんですよ、なのに誤飲がたまにあるっていう。
なるほどね。
あれはふざけて口に入れてそのまんまうっかり飲み込んじゃうパターンだし。
あー、要はあのおばあちゃんがお餅食べて喉詰まらせるみたいな感じ。
そうそうそうそう
そ
う。
そ
っか、うっかり、
うっかりね。
うっかりね。そうそうそうそうそう。だからなんか、本当にうっかり飲み込んじゃう、
のがなくなるって言うと、まあ3歳児ぐらいだとあんまり誤飲って聞かないかな。
あれだよね、子供の頃香り付きの消しゴムがお衣装でつい食べちゃったって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
コーラとかね。
そうそうそうそう。みんなやるんですよ。
そう
なんだ。そう。だからまあ基本的にはきちんと受け答えができるようになるまでは誤飲には気をつけてください。特にハイハイしだした頃が一番手当たり次第物を触って全部口に入れるので、ハイハイしだした頃はもう部屋の中のものは全部きれいに。
ああなるほどね。もうあのアルコール除菌をいっぱいしてやった方がいいの。
あと口に入るような大きさのものは下に置いちゃいけないってやつ
だよね。でもさ口に入るの結構あるよね。
ありますね。
でもなんかあるよね、測るやつ、これ以上は、
ね、これ以上のってやつあるよね。
大丈夫だよみたいな測るやつ。
基本的には一番身近なものだとペットボトルありますよね。
はいはいはい。
ここね、これ全部飲むの？
違います。
蓋を飲み、飲んじゃうの？
あの、ペットボトルの口を通る大きさのものがダメ。
あ、なるほどね。
そういうことね。びっくりした。この蓋飲み込んじゃうのかと思った。
いや、でも蓋も飲み込むんじゃない？そのぐらいだったら。
蓋、痛いよ。無理だよ。ごくんできないよ。
いける、いける、いける、いける。
めっちゃでかい。カタカナが結構大きい子だったら蓋も危ない。
うん、
だって、その蓋の通るよりちっちゃいものは全部飲めるんだもん。
頑張ればよける。うんってやって飲み込んで、あーってなるやつ。
そうそうそうそうそうそう。
マジか、なんて意地汚いんだ。
行くも地獄、帰るも地獄も。
あ、ちなみに、
はい、
誤飲をしてしまった子供の応急処置。
はい、
ちなみにミップは誤飲した子供っていうのは、うん、実際には見たことないんですけど、うん、保育士研修っていうのがありまして、うん、それで誤飲の応急処置っていうのを習ったんですけど、はいはい、これやばい。
何何何？
気持ちいい。
違うね。
違うね。
気持ちいい。そう、おいしそう。
なんか爽快みたいな。ピュッて、あ、出たみたいな。
いや、あのですね、赤ちゃんを、テディベア持ってきて、テディベアに見立てたんですよね。赤ちゃんってちっちゃいやん、
うん、ちっちゃいね。
ちっちゃいやん、
テディベアの足を掴んで、逆さつりにして、
ブルンブルンするんだ。
背中をバンバン叩くんですよ。
もう泣き叫べようが何にしようが。
でも、その時は多分詰まってるから泣き叫べないでしょ。
ああ、苦しいんだ。
息が詰まって、だから窒息する前に何としても出させなければならないから、逆さずりにして、出るまで背中を叩いてくださいって言われて。
でも本当にそれで出んの？
どこにさ、喉もどこに詰まってるかにもよるよね。
気道を塞いじゃってる場合が多いんですよ。誤飲で、こう死にかけてるってことは。
本当に出るの？
誤飲じゃなくても大きい飴玉詰まらせちゃう子いるよね。
いますね。
逆にさ、プンっていかないの？
そう、下まで行っちゃえば OK なの？
胃に入っちゃえばまあ OK っちゃ OK かな。
物にもよるよね、きっと。電池とかはやばいんだよね。
電池ダメ。
すごいマジな声で返してだから、ボタン電池飲み込んじゃったら、あれ逆にちっちゃいから詰まらず行っちゃうけど危険なんでしょ。
あれはもうすぐ病院に行って胃洗浄か何かしてください。
やば。
だから下に行ったらいいって問題でもないんだよね。
っていうか、ちっちゃい赤ちゃんがいるか家庭や環境の方電池なんて絶対置いといちゃダメですよ。
へ
ぇ、あれ意外にいけるよね、きっと喉ね。
いけるね、あの、うん、タブレット感覚でね。何個でもいけるみたいな。
そういう意味だと。
今日グイグイいっちゃおうぜ、みたいな。
グイグイいっちゃって死んじゃった例で結構多いのが、親のタバコです。
あー。
ぱっくり食べちゃうんですよ、あのサイズだと。
グイグイね。
グイグイいっちゃうんですよ。
あれはいけちゃうね。
いけちゃう。
いけちゃう。
ちょっと、
いいつまみにいけちゃうね。
あの、この世にいる皆さん、赤ちゃんが存在している環境にいる皆さん、タバコや電池なんか、誤飲以前の問題ですからね。
やばい、ミップの先生が出た。ミップの先生が出た。
やばいやばい。というわけで、
はい、
誤飲した赤ちゃんがいたら、うん、逆さずりにして、叩いてあげてください。
はい。
以上、ミップの子育てうんちく教室でした。